予算決算常任委員会分科会の審査概要。予算決算委員長西島貴弘、副委員長青山貴之、委員議長を除く全議員。審査日程令和8年2月5日全体会質疑及び分科会総務分科会文教経済分科会健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和8年2月6日から2月10日、分科会、3分科会による審査を行った。令和8年2月16日、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和8年2月20日、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。1. 条例改正に伴う階級制度及び人件費について、質問 ① 新設される給料表8級の定義と位置づけについて、2. 公平性の担保と財政的影響について、3. 制度の持続可能性と説明責任について、答え、給料表8級は、部長級以上のうち特に高度な専門性と重い職責を担う職務に対する等級で、本市では政策官、総務部長を想定している。導入目的は、幹部職員の育成、確保、組織のマネジメント力強化、職員のキャリアパス明確化による意欲向上であり、昇格にあたっては、勤務経験期間のほか、人事評価を用いた客観的な評価にて先行していく。また、本制度は全職員のキャリア整備と組織活性化を目指すものであるため、職員間での不公平感防止のため、評価基準を明確化した上で運用し、8級職員2名分の人件費予算の増となることについても、財政部局と共有しながら管理していく。今期定例会における条例成立後、関係規則を改正して、昇格基準等を明文化し、透明性を確保した上で、人事行政運営状況の公表などによる情報公開を通じ、説明責任を果たしていく。2. 予算の前提となる整備計画について。質問。1. 公園施設、長寿命化計画の策定過程や経緯の確認及び説明や公表方法について。2. この計画に基づく今後の具体的な内容について。3. 予算の根拠となる整備計画に基づく審議のあり方について。答え。孔子市公園施設長寿命化計画は社会資本主義総合交付金の申請要件に沿って、策定したものであり、令和6年度からの10年間にわたる計画である。本計画は、老朽化が進む公園施設の計画的改修により、維持管理費の抑制と安全性の確保、長寿命化を図ることを目的とし、2ヘクタール以上の市内6公園についての改修時期や概算費用などを取りまとめたものであり、担当部署での技術的基礎資料として取り扱ってきた。このことから、これまで議会への報告や公表などは行っていなかったが、今後は予算審議の根拠資料としての重要性を踏まえ、具体的な計画資料として提示、説明を行っていく。3. 事業担当のあり方について。質問 1. 事業所管の考え方について。2. 事業所管体制の振り分けの再確認の必要性について。答え。事業所管については、各事業の目的や、機能、専門性、継続性などを総合的に勘案し、最も適切な部署を配置している。また、法令に基づく責任の明確化や、複数分野にまたがる事業では、関係部署との連携も重視している。今後の社会情勢や、市民ニーズの変化を踏まえ、事業目的や効果を最大化する観点から、組織機構の見直しや、 機能連携の強化を含め、所管体制の妥当性について継続的に検証し、必要に応じて再編や見直しを行っていく考えである。4. 市が負担する一般不妊治療助成について、質問、1. 不妊治療の現状について、2. 一般不妊治療助成の目的、および市が負担することとなった経緯について、3. 継続的な支援体制について、答え、不妊治療を大別すると、人工授精などの一般不妊治療と、体外受精などの生殖補助医療とに分かれている。いずれも令和4年4月からの保険適用となったものの、複数回治療の必要性や保険適用回数制限などの制約がある。本市では、県の交付金事業を活用し、不妊に悩む夫婦の経済的負担軽減を目的に、令和元年から、人工受精費用の助成を開始しており、保険適用化などの状況変化に応じ、助成制度の見直しなどを行ってきた。この度、一般不妊治療の人工受精に対する県補助が翌年度廃止されるとの報告を受けたことから、助成継続の必要性について検討を行い、今回市単独での助成を実施することとした。また新たに生殖補助医療と併用して、実施される先進医療に対して、県交付金を活用した助成を開始していく。不妊に悩む夫婦への安心感につながる支援として、今後は利用者アンケートや他自治体、国の動向を踏まえ、実効性のある支援体制について検討を重ねていく。